デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペルの牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もご一緒に聖書の御言葉をいただいてまいりましょう。本日の主題は力ある神です。本日の聖書箇所は第一列王記18章30節から46節です。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
列王記上18章30節から46節。そしてエリアは昔、主の言葉がヤコブに臨んで、イスラエルをあなたの名とせよと言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取り、その石で主の名によって祭壇を築き、祭壇の周囲に種、見せ屋を入れるほどの大きさの溝を作った。また焚き木を並べ、牛を切り裂いて焚き木の上に乗せていった。四つの亀に水を満たし、それを燔祭と焚き木の上に注げ、また言った。それを二度せよ。二度それをするとまた言った。三度それをせよ。三度それをした。水は祭壇の周囲に流れた。また溝にも水を満たした。夕の供え物を捧げる時になって、預言者エリアは近寄って言った。アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ。イスラエルではあなたが神であること。私があなたのしもべであって、あなたの言葉に従って、このすべてのことを行ったことを今日知らせてください。主よ、私に答えてください。私に答えてください。主よ、この民にあなたが神であること。また、あなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてください。その時主の火が下って、燔祭と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、また溝の水を舐め尽くした。民は皆見てひれ伏していった。主が神である。主が神である。
本日共にお読みしました箇所は、エリアとバールの預言者が対決するという預言者対決の場面でございます。エリアはたった一人でバールの預言者たちと対決をしていくわけでございますけれども、その中身は何だったかというと、互いに捧げ物を用意して、そしてそこに火を下す神様、それを誠の神様としようではないか、という挑戦を叩きつけたわけでございます。まあ、バールの神様、またイスラエルの神様、どっちつかずになっていたイスラエルの人たち、またアハブ王様に対して、まあ、どっちが力ある神様なのか、どちらが本物なのか、はっきりさせよう、決着をつけよう、まあ、そのようにしたわけでございます。まあ、これに対して、まあ、バールの預言者たちも受けて立ち、そして、まずは、まあ、彼らは450人、まあ、エリアはたった一人であったわけでございますから、まあ、先に、彼らが先に、その、捧げ物を用意して、そして、バールの神様に火を下してくださるようにとお祈りをしたのでありました。そして一生懸命お祈りをするのでございますが、なかなか火が下らない。そして最終的には、まあ、自分たちの体を傷つけ、まあ、血を流しながらもお願いをするのでございますが、まあ、自らをね、犠牲にして、神様どうぞ働いてくださいと、そのようにしていくわけでございますけれども、でも結局ですね、それがうまくいかず、ですね、バールの預言者たちのところには火は下らないわけでございますね。そしてまあ、時間切れと言いましょうか。まあエリアはどうしたんだとね、バールの神様はもう今寝てるのか、休憩中なのか、それともどうか旅に出てるのか、まあそういったことを言いながらですね、ついにそしてまあ選手交代、攻守交代ですね、エリアの番になったわけでございます。そしてエリアはどうしたかというと、まあ、念が入ったと言いましょうか。何かトリックや、そういったものを不正がないように、 そしてまさに本当にこれこそ神様がなさる技だということを証明するために祭壇を築き、そして、生贄を置き、そしてさらにですね、それに水をかけるというですね、そういった手の込んだことまでしていくというのでございます。まあ徹底していますよね。そして彼はですね、神様にお願いをするのでございます。ね、アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいとですね、そのように祈ったわけでございます。するとどうでしょうか。祈るが終わるとどうすぐにですね、天から火が下ってきて、その生贄を祭壇ごと燃やし尽くしたね、そのように聖書は記しているわけでございます。そう、まさにエリアはこのバールの預言者たちとの対決に勝利をした。火を下す。誠の神様は、エリアの祈りに応えてくださって、火を下し、そして生贄を燃やし尽くしてくださったわけでございます。愛する皆さん、本当に私たちの信じる神様は、力のないお方ではなくて、力あるお方であるということを、今日もう一度しっかりと胸に刻みたいと思います。目があっても見えず、耳があっても聞こえない、口があっても話すことのできないような偶像の神様ではなくて、私たちの信じる神様は力あるお方であって、ね、火を下すことができる。私たちの祈りや願いに応えてくださって、本当に通常では考えられないような、本当に素晴らしい奇跡というものを行う力あるお方だということを忘れてはなりません。そう、私たちの信じる神様は全能なる神様。できないことのない神様でございます。いかがでしょうか。本当にそのように私たち、受け止めているでしょうか。ね、まあ、正直なところ、全能なる神様、神様にはできないことはない。まあ、聖書にはそう書いてありますし、私たちもそう告白しますし、まあ、そう祈るわけでございますが、しかし心の中でどこか神様を制限してしまっている。まあ、このことはできるけれども、この問題は難しいんじゃないだろうか。ね。風邪ぐらいは治せるかもしれないけれど、このお金のことは難しいんじゃないだろうか。ね。まあ、そんな風に、どこか私たちの考えや常識や今までの経験という枠に神様を収めてしまって、ね、本当に神様からの御業というものを本当に逃してしまってはもったいないのでございます。ね。安村さん、本当に私たち、この力ある神様を信じてるんだと。そしてこの力ある神様の御業を本当に体験していく。それこそが信仰の醍醐味だということを忘れてはなりません。私事でございますが、本当にこのような力ある神様の御業を本当に体験することができました。昨年のことでございますけれども、去年の健康診断で実は私の肺に影があるということはですね、発覚したわけでございます。そのレントゲン写真を見ると確かに何か映っている。で、早速、その診断、健康診断の結果ですね、すぐに精密検査を受けてくださいとですね、連絡が来たのでありました。まあ、健康診断でそのような結果が出たことは今までありませんでしたし、まあ、体のが丈夫なところが取り入れなところもありましたから、まあ、なんで言いましょうか。まあ、そのね、影が映ってるっつっても、ゴミが映っていたりね、何か撮影上のことで、そういったものがあるんじゃないか、ね、ただ単に何かの影響で映ってるだけじゃないか、ね、精密検査をしたら、まあその時には消えてるんじゃないか。まあそんな風にですね、楽観的に考えておりました。ね、で結局何ともなかったわ、みたいなね。話になるんじゃないかと思っていたところですね、精密検査を受けましたら、お医者さんが真剣な顔をなされましてね、確かに何かある。他のお医者さんにも、専門家にもいろいろ聞いて、見て、写真を見てもらって、相談した結果、確かに何かがあるということは はっきりしていますと。まあ、ただそれを調べるようにするには何かね、いろいろ灰のことでございますから、いろいろ手の込んだことがありますから、まあ、これからは経過観察というかね、来年のまた健康診断でちょっとチェックして、まあ、大きくなっていたり、小さくなっていたりしたりね、そういったことで、見て、行くしかありませんみたいなね、そういう答えだったわけでございます。ね、何か治療してくれるのかとかですね、そういうことは、まあ、一切なくですね、まあ、様子を見るということだったわけですね。そして、まあ、その、じゃあ、なんか、肺がんなんでしょうかってお尋ねすると、いや、それはわからないと。肺がんかもしれないし、そうじゃないかもしれませんみたいな。でも確かに何かが存在していることは確かだって、ね。撮影上の影や何かカメラのそういった原因で映っているのではなくて、確かにそこに物があるということははっきりしているので、まあ、これはちょっと様子見ですね、みたいなですね、話になったわけでございますね。まあそれを聞きまして、まず、本当に神様、本当にいらっしゃいくださいってね。もうこれはね、鍵が本当に消えるようにということを、まあ、祈りましたし、また、教会の兄弟姉妹にも祈っていただいたわけでございます。しかしながら、まあ、そう祈りながらも、どこか、本当に、どうなんでしょうか、まあ、そういったお医者さんの話も聞いて、これから、この鍵とね、付き合っていかなければならないのか、ね。もう毎年毎年、健康診断のたびにですね、今年は肺の影が大きくなってないだろうかとかね、そういうことを心配しなければならないのかなとね、せめて神様がその影がね、もう大きくならないように、小さいままでずっと置いてくださいとね、まあ、それぐらいにしてくださいみたいなね、まあ、そんなある意味消極的なところがあったんですね。神様が、消してくださいとね、まあ、祈っていたわけでございますけれども、でもどこか、まあ、しょうがないのかなと。まあ、自覚症状がなかったのもあったのもかもしれませんけれども、まあ、そういった思いであったわけですね。しかし、教会では、まあ、熱心にね、有馬先生の肺の影が消えるようにとね、祈りが、なんと捧げられて、の一年間、ずっと、本当に毎週毎週祈祷会のために、お祈りをしてくださったわけでございます、ね。そして私も、本当に神様どうか癒しを与えてください。ね、この鍵が消えますようにとですね、お願いをしたわけでございますけれども、そして、まあこの健康診断を、ね、受けました、ね。だから今年ですね、今年の健康診断、結果はどうだったかというとですね、なんと、肺の鍵が消えていたのでございますね。ハレルヤ、本当にですね、神様が癒しの皆さんを表してくださった。お医者さんが何かしてくれたわけでもなくて、薬で何とかなったわけではなくてね。普通は何かあるわけでございますからね。もう消えるっていうことはなかなか考えにくい。だからお医者さんも毎年毎年チェックしないといけませんねって話だったわけでございますけども、神様はね、見事に消してくださっていて、何にもない肺の写真をね、見せますって、異常なしっていうですね、結果を与えてくださったのでございます。まさに、祈りに応えてくださって、本当に私たちの、どういうんでしょうか、本当に、癒しの御業をね、本当に表してくださった。このことは、本当に私の、まあ、今までの信仰の枠というものをですね、さらに、突き破る出来事になったわけでございますね。というのも、私はまあ小さい、両親がクリスチャンでございますから、小さい時から、教会におりましたし、そして教会で、そういった、私たちの教会では、そういった癒しの御業というものを信じて祈ってきました。で、私もそういった祈り、癒されましたという奇跡を聞いていたし、もう祈ってもきました。ね。まあでも、それはどこか、お腹が痛いとかね、風邪をひいたとかね。まあもし、また、それはもちろん、大きなね、兄弟姉妹で大きな病気の方を癒されるようにという祈りもしてきましたし、そして、癒しの御業というものもそこで体験してきたわけですけれども、今回はやはりですね、私自身がですね、体験するということを通して、本当にですね、神様っていうお方の力、本当に神様はできないことないんだということをですね。まあ、痛感したというか、本当に感じさせられて体験させていただいたのでございます。当初は、どうして私がこんな目に遭うんでしょうかってね、タバコも吸っていないし、肺に悪いことしていないのに、どうして、ね、そういった思いも、 やってきましたし、もしそんな目に遭うんだったらね、もう私よりもタバコ吸って、肺に悪いことしてる人たくさんいるじゃないですか、神様。どうしてその人じゃなくて私なんでしょうかという思いもあったり、また、一方でですね、神様、何か私、悪いことをしたでしょうかね。神様の前にこんな、病気をね、負わされるような、見えない罪を犯したでしょうかみたいなですね、そんな、変な考えにとらわれたりしたこともあったわけでございますけれども、本当に今回の癒しを通して、どうして私の肺に影ができたかという理由もね、はっきり分かったんですね。それは何かというと、私の信じている神様が力あるお方であり、できないことはないお方であり、癒し主であるということを、本当に私自身が確信するためであったのだ、ということでございますね。本当にこのことを通して、まあ今まで癒しの祈りに対しても、もちろん、風邪をひきましたとか、熱が出ました、インフルエンザですとか、ね、まあそれぐらいでしたら、大体に癒しを祈ることはできたけれども、何か、入りかけがある。癌かもしれませんとかね、また腫瘍があるとかね、重い病気でとかね、そういう人たちに対してはどこか、本当に神様大丈夫でしょうか、ね、私は祈って大丈夫なんでしょうかとかね、祈りが聞かれなかったらどうでしょうかとかね、そういった、思いがあったわけでございますけれども、今回の体験を通して、本当に私は大胆に癒しの祈りをすることが、ね、できる。どんな病の人を前にしても、ね、神様は力あるお方ですよ。癒すことのできるお方ですよ。ってね、本当に言うことができるな、ということね。祈ることができるというですね、そのような確信というものがね、与えられたのです。ね、そして祈りが聞かれなかったらどうしようかってですね、そういう心配を持っていたこともあったわけですけれども、本当に今回のことを通して、いや、ね、これは私が癒すのではなくて神様が癒されるのであるからね、本当に神様が私は期待すればいいのであって、その後のことは神様の御手の中にあることだってね、本当そのように心から思うことができるようになったわけでございます。本当に神様にはできないことはないのだなということを本当に実感することができました。はい、すみません、私たちの信じている神様はできないことのないお方です。本日私はあなたに対しても明確にはっきりということができます。私たちの信じている神様は癒し主です。どんな病も癒すことができます。そして神様は私たちの祈りに答えてくださる素晴らしいお方でございます。このような力ある神様を私たちは信じているのだ。そのような力ある神様は私たちと共にいてくださるのだ。本当にそのような力ある神様は私たちの人生を導いてくださるのだ。そのことをしっかりと受け止めて、本日も今日一日過ごしていくものとなのではありませんか。困ったことがある。何か壁にぶち当たっている。八方塞がりのような状態だ。ね、そういった状態であるならば、本当に大胆に神様に祈ろうではありませんか。ね、エリアの祈りに応えて、天から火を下してくださった神様は、ね、私の肺の影を消してくださった神様は、あなたの問題に対しても、あなたの病に対しても、あなたの苦しめる様々な事柄に対しても、力を発揮して乗り越えさせてくださる。癒してくださる。そして、神様の栄光を表してくださるのでございます。この神様に期待して今日も前進してまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい一日をありがとうございます。日々デボーションを通して本当に私たちを成長させ、私たちを励まし力づけてくださっていることをありがとうございます。あなたは力ある神様です。またあなたにできないことはありません。どんなことであってもあなたに私たちは求めることができることをありがとうございます。今日もこの神様に信頼して、どんな問題があろうとも、どんな病があろうとも、どんな壁が目の前に広がっていようとも、本当に神様に祈って希望を持って前進していくことができるように、主よどうぞ助けてください。どうか私の問題を解決してください。私の病を癒してください。本当に私をもっともっと強くしてください。本当にできないと思っている、そのような不信仰から解放してください。主の偉大な御業を体験する一日としてくださいますように。信じて、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日一日も神様の特別な守りと格別な祝福がありますようにお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。